この時間は平成24年3月28日に開催された京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンを2回シリーズでお届けしています。今日は2回目の放送をお送りいたします。お話は内科医師の大谷春代先生です。
ちょっと今回の趣旨とずれちゃうんですけど、先ほどあの在宅で肝臓がんの方見られたという話、うちもあの父親を肝臓がんで亡くしてるんですけど、まあ、最終的にまあ吐血をして静脈瘤破裂で最後の1週間入院みたいな形になったんですけど、まあ、本人は最後まで帰りたかった、はい、で在宅っていうのも考えたんですけど、まあ、家族でできることには限界があってもう病院でっていう形になったんです。先生が在宅
本人さんは帰りたかった
帰りたかったんです。あ、なるほどね。でいうか本人はもう帰れると思ってたんですけど、はい、まあ、私らはもうあかんやろうなっていうので、ね、うん、まあ、最後まで痛み止めしてたんですけど、それも先生がこれ以上すると安楽死になっちゃうからできませんって言われて、うん、結局最後はもう痛みながら帰りたいと言いながら亡くなった。
あ、病院で。
そうなんです。で、そういうのに対して、例えばじゃあ先生としてはやっぱり病院の先生としてはもうなんていうんですか、痛み止めをすることが死を早めるってなったらやっぱ出せないもんなんですかね。
じゃあそれはね、僕なんかね、痛み止め出してでもね、死を縮めること、早くね、死期を早くすることによってもね、本人さん満足したらいいんですよ。それが1週間伸びたから言うてね、人生なんかとか見たらね、何も関係ないんですよ。
やっぱ先生個人の考え方
があります。あります。今日も午前中にね、おばあちゃんが色をね、いわゆる今流行りの色を作れ言われてね、どうしたらいいやろって来はって、で僕話したら、主治医変わって、病院違うからあかんねんけどね、主治医変わってほしいって言わはるぐらいでね、私もそう思うんだけど、私の今見てもてるお母さんが見てもてる主治医が全然違うんやって言うてね。だからそれはね、主治医、さっき言った医者と巡り合いも運のうちなんですよ。あ、でやっぱりそこでね、家族の思いとかね、あの本人さんの思いがやっぱり言える環境ね、言えたらね、聞いたら僕はもうその要は在宅じゃ何か言うと、家で亡くなることがメインじゃないですよ、本人のしたいことをさせてあげるんです。本人の望んでいることをサポートする、医学的にサポートすることが在宅であって、家で死ぬことが目的じゃないんです。病院で死にたい人もらありますよ、それは病院で亡くなってもらったらいいんです。ところが家で死にたいという人をね、それは医学的に見たら、そんなの先に言うようにね、死期を早めるやとかね、そんなしたらあかんとか言う必要は僕は何もないと思うんです。だから家でもう本当にね、この間もラジオでもね、話にありましたけどね、もう明日共有する人をね、家で連れて帰った人がいるんですよ、大阪から酸素しながら。ほんでその次の日に亡くなったという話もあるんです。
そこでやっぱり迷っちゃうのが、家に連れて帰るっていうことは医療を中断するイコールもう死っていう、
だから医療を中断すると思うことが間違いない。
あ、家でもでき
る、医療で治療をするやったら病院ですわ。あ、そうでしょ、家でできる範囲の治療と病院でできる治療とは違うんですよ、うんうん、そうでしょ。
なんていうか、本人に死を認めさせてしまうことになるんじゃないかっていう恐怖もあったんです
よ。あ、連れて帰ったら、
はい、
いやそれは本人さんも家帰りたいと思ってないんだと思います。あ、本人さん家に帰りたかったのに、そんなもう今なんで死ぬ時まで医療に管理されなあかんねやという人おらんですよ、うん、自分のやりたいことを最後にさせてくれ、僕はいつも言うてるように、ね、医者ですけどね、人の命より大事なものがある、それは生き方なんです、うん、自分の死の迎え方含めて生き方ですわ、うん、ね、ですからそこでね、医者がね、ほんまに家族のこと、本人のことを分かって、こうしてあげようかということが喋れたらいいんですよ。喋れへんから問題なんですよ。ねえ、だからそういう関係にならなあかん。だから医者と巡り合うっていうのはほんま運の一つですよ。
そう
です。はっきり言って。もう宝くじに当たるように。僕なんか1億当たったようなもんですわ。誰も思ってないでしょ。まあまあそういうことがあります。ね、できたら家で最後と迎えさせてあげた方が、それがね、病院によって1週間なかってもね、やっぱり最後本人さんの希望を叶えさせてあげる方がいい。僕はね、学校で講義してる学生さんがいてね、その人はお父さん膀胱がんでね、もう家病院に連れて帰れへんと、うん、それを連れて帰ってきはったんです、うん、食べれへん、点滴もできん、うん、ね、それを最後に僕が言うてるように、授業中に、ね、好きな子させたらええよって言うたらね、うん、その娘さんがね、ビール飲ましたら飲まはったんですよ、うん、何にも水分入らないんですよ。それで3日後に亡くなったけど、うん、もう家族も本人さんどうか知らんけど、家族がもう大満足でね、うん、自分のやりたいことさせたけど、最後にビール飲まして、うん、亡くなってもよかったという、そういうのが後々語り継がされていいことなんですよ、うん、それ病院できれいに亡くなることはできますよ。でも何も、その代わり周りはいっぱい反対あったらしいですよ。それを果敢にもね、そうしはった人がラジオでも聞けます、うん、流れてますんで、まあ、そういうことですね。ありがとうございます。重田さん、どうぞご感想なり。
ありがとうございます。
今日はちょっと目の話が出てきたけど、どうですか、感想としては。
そうですね、確かに目って8割ぐらい情報を得てますから、僕らかなり欠如してますけど、だからそれをどうやって補うかっていつも工夫してますけど、やっぱり聴覚ね、今はでも パソコンでも全然ほとんど喋ってくれるんでかなり助かってますけど。
あ、今僕の顔は見えてます？
あの、いや顔は分からないです。立ってるのはぼんやり分かるんですけど。
皆さん男前やちょっと説明してください。でもね、前あの茂田さんにねボランティアで来てはった人がね、目の見えない人に色を教えてはるんですよ。赤はどうやとかね。
そうですね。
でそのうちにね、私は赤は派手やとか言わはるようになるんだし、見たことない色の、そういうことしてはる人があるね。
そうです、
勉強になりました。僕も、
はい、その人に似合う色を探してるんですよね。
ねえ、
はい、僕あの教師してますけど、あのいつも思うんですけど、やっぱ大谷先生みたいになんか僕としてはその人を引きつける話ができたらいいなと。僕はその話し方とか引きつけ方とか、それがなんかためになる、僕としてはためになるなと。多分、まあ、最新の情報を得るのも助かるんですけど、もう話し方っていういいなと僕いつも思ってますけど。
それはね、ええ加減な生活です、はい、もっとええ加減になるとそういう楽しい話ができる。真面目やからですね。まあそういうことです。どうぞ。
ありがとうございました。
もしも何かまだあれば。
いやいや、もうないです、はい、
いつもね講演聞いてくださるんですけど、ありがたいですよ。どうぞ。
私も今日お誘いを受けて、あの初めてお話聞かせていただいて、私も日常的に、まあ、地域や、まあ、あのいろいろなところで高齢の方と接する機会がとっても多いんですけども。ああ、そうですか。またそのお話を踏まえて今後は生活に役立てていけたらと思います。
そうですね、
はい、
やっぱりねその人をサポートするというのは、ね、やっぱり勉強しないとね、やっぱりいろんなこういうところに来て、ね、いろんな人のこう、ね、今話しはるでしょ。それを聞くことが勉強なんですよ。ここで僕が喋ってることが勉強にならないんです。皆さんが今喋ってはることが勉強になるんですよ。いろんなええこと言うたし、僕がそれを聞いて僕が教えてもらってる。こんな講演会ないですよ。大概一方通行なんです。僕が学んで帰るというのはね、それはお茶も出さないような気しません。そうでしょ。はい、ありがとうございます。
今日2回目お話を伺いました。ラジオカフェの方で、知ってる予防美学という番組を4年間担当させていただいてまして、で予防美学というのがあの予防医学を美容からしようという試みなんですね。でその中であの今日の、認知症のお話、あの美しくいるということでいろんな病気の予防はできるよっていう話だったんですけれども、どうしてもあの外側からの美っていうことにとらわれがちだったんですけれども、まあ、認知症の脳とか心の問題っていうのもやっぱりあの美しくいるっていう生き方から何か改善していける道がいける、あの予防していける道があるんじゃないかなっていう、あの今日はお話から自分でまたそういったところを探求してみたいなと思いました。で、あの実際のプライベートではあの義理の父を認知症で、4年間ほど、まああって亡くしたんですけれども、その時にあの私は義理の、まあ、娘なので、少しその認知症の父に対して心のゆとりっていうかね、あこういうこともあるかなって認めてあげられる部分があったんですけれども、あの、まあ、義理の母とか私の夫とかは本当の身内になると、昔すごくしっかりしてた人なので認められないんですね。だから何か言うと、そんなアホなこと言ってとか、すごい、そうそうそうなんです。で、愚痴とか、で、何か言ってもすごく怒るっていう態度になっちゃうっていうのを見てて、やっぱりあのちょっと血がつながってないだけで、それだけの差があるので、やっぱり他人が関わっていくことって、認知症ってすごく大きいかなっていうふうに、あのそういった気づきもいただきました。ありがとうございます。
今日初めてお友達から声をかけていただきまして、参加させていただきました。面白おかしいためになるお話をたくさん聞かせていただいて、もう年だからとか年がいもなくということを考えずに、いろんなことに楽しいことに挑戦し、今まで通り挑戦していきたいと思っております。本日ありがとうございました。次回を楽しみにお待ちしております。
あのお友達にあのとても面白いあの先生のお話が聞けますよ、お茶とお菓子があってしかもタダで落語が聞けるよ言ってお誘いしましたけども、あの喜んでいただいて私自身も嬉しいです。ありがとうございました。
あのしばらくぶりね先生にです。ちょっと、気持ちが慣れてるので先生のそのなんていうのかな、パワーをもらわないか思って今日は新聞で見つけたんで、あの出てきました。私先ほど先生があの入院はするなっておっしゃってましたような話で、あのこの間3月1日、から9日まであの府立病院で、あの大したことないですけどね、あの親知らずとその下にある脳胞を入院して取らないかんっていうので入ったんですけど、
確かに飽きませんね、入ってると全部していただきますし、でまあちょっと口は元気になったんで、でまあその辺はちょっと喋ってた喋る部屋で親かますさんという格好で喋ってたんですけど、そしたらやっぱり帰ってきまして、去年痛めてた膝がすごく痛くなりまして、足が腫れてまだちょっと調子悪いんですけど、やっぱりこれ何かなって初め分からなかったんですけどね、やっぱりそんだけ10日間何もしないでただ部屋の中うろうろとスリッパでうろうろしてるぐらいやったらやっぱり飽きませんね。帰ってきて自転車乗ったんが悪かったらしくて、でも帰った途端に日常をやりますのでもうちょっとこう養生したらよかったなって今ちょっと考えてます。そんなんでした。
前回も参加しまして、今回は認知症のことで途中から参加で先生の話十分聞けなかったんですけど、私の経験から言いますと、妻の母と一緒に同居してたんです。で認知症になって、で先ほどの話やったんですが、もう妻と母親は肉親関係ですから、もう口開いたらもう怒る叱る、お母さんそんなしたらあかんとか、そんなしたらあかんとかね、あかんとかダメとかばっかり話で、これは絶対あかんでということで、あかんでということでまあ言ってたんですが、私はやっぱり先の話、やっぱ義理の関係だと結構距離があって、そこで客観的に見られるということで、でそれは非常に良かったというふうに思います。でもやっぱりそういう対応の仕方はやっぱり私は経験として学ばされたなというふうに思うんですが、果たして自分がその年代になってきてですね、さあ息子やればどうなのかということをちょっとその心配があるんですが、からお母さん母親がその特養ホーム入ったんですが、さっき先生おっしゃったように特養ホーム入ると途端に生活から離れるんですね。そうするとやはり急激にやっぱり悪くなってきましたね。でこれはやはり普段の生活がやっぱり大きな役割を果たしてるなという、先生の今日話聞いてて、やっぱり生活は続けなあかんということは、でもなかなか条件的にね、家族はなかなかそういう状況はできないんで、難しいところなんですけども、まあ、そういうことが分かりました。もう一つこれはラジオカフェのことなんですが、で先生から認知症の喧嘩でもし頭を働かす上でイメージをやっぱりね作ると、ラジオは本当にイメージの世界なんですよね。でそういう点ではラジオをよく聞くということも非常にいいかなという、画面飲水的に宣伝をさせてもらいますが、そういう点ではこの、医療福祉ラジオというのは非常にそういう点でもいいかなと私自身思いました。でこれだけやはりこういう関係で交流できるというのもラジオだからこそやというふうに思うんです。これテレビやったらこれ大変ですよね。照明が当たってね、ライトがあってカメラがあったらね、こんな打ち解けた話できなくなるということもあって、
あ、すいません、ボランティアで参加させてもらっている京都造形芸術大学の学生の岡花子と言います。そうですね、私は医療福祉ラジオの方に参加させてもらって、で私自身特にそのなんか地方とかっていうのは特に考えてなかったんですけど、でもなんか普段から意識していないと私もなんかすぐになんかボケてしまいそうだなっていうのは思って、でもなんか普段と違うことになんか手を出すっていうのはすごい大事なことやなと思って、今回のその医療福祉ラジオっていうので私もいろいろ成長できた部分があって、なんかそれはこの間のラジオ収録でも話したんですけど、私普段なんか愛想が悪くて、でその今回の福祉ラジオに参加したことでなんかいろんな人に笑顔を振りまけるようになったりとかいうので、結構成長した部分があって参加できてよかったなって純粋に思いました。
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお聞きいただきました。お話は内科医師の大谷春代先生でした。